帝国前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。はい、三島委員。
何点かお願いします。まず1点目はですね、下水道のマンホールの点検の安全管理について、ご承知のように、先般埼玉県の行田市で下水道のマンホールの点検中に作業員が落下をして、亡くなられたという、ちょっと非常に衝撃的な事故が起こってしまいました。なんでこんなことがあったの起こったのかしらということで、いろいろ今分析をされているところでございますけれども、起こってはならない事故だなと、感想を持ちました。で、マンホールは確か川の下を通る関係で12メートルほど掘り下げていたと。で、高崎市本市にも同様のマンホールがあるということは承知をしております。で、点検作業は非常に危険を伴うということで、確認をさせていただきたいのは、本市におけるこの下水道の、下水道管の点検、どのような方法で実施されているのか、その件についてまず確認させてください。
一管理課長。
はい、お答えをいたします。下水道の管路の点検における事故の対策につきましては、各種法令等で決められているほかに、設計書に添付をします施工条件明示等によりましても、酸素の濃度や硫化水素の濃度の計測を義務付けておりまして、安全な点検を実施をしているところでございます。以上でございます。
はい、三島委員。
以上でございますと言われても、当然そんなのは当たり前のことで、硫化水素やら酸素やらの、てあのあれを測定をして、安全を確認してから入っていくと。基本的には、安全マニュアルとか、要するに安全確保のための、要するに業者に対してこういうふうにやってくださいと、法令に基づくものはもちろんですけど、例えば、命綱の装着だとか、いわゆる先ほどは、要するに硫化水素の探知機のようなもの、それは当然装備していると。で、また、酸欠を防ぐためのマスク、今回のケースは報道によると、そのマスクをつけていなかった、配備をしていなかったと、そんなようなことが報道されていますけれども、現実に高崎市の場合は、どんな要求を業者に対して、具体的なマニュアルを提示しているのか、その辺をもうちょっと詳しく教えていただけますか。
一管理課長。
お答えいたします。先ほどもですね、言った通りというか、言いましたですね、ように、基本的にその法令等で決められているということと、あと、施工のですね、条件、明示の、中で、酸素の濃度とか、硫化水素の、濃度というのを、測ってくださいという、そういう、お願いをして、書類的には、保存もですね、義務化をしております。
はい、三島委員。
ちょっとごめんね、酸素濃度を測るのはいいんだけど、当然、マスクもちゃんと持っててくださいよとか、命綱を必ず装着してくださいとか、今、法令がどうのこうのとおっしゃってます。法令にはそういうことが書いてあるんですか。法令は何を規定しているのかを答えてください。
一管理課長。
はい、お答えいたします。法令にはですね、そのような、詳しいことが、実際に書いてあります。ちょっと詳しいですね、法律の、正式な、名称がですね、ごめんなさい、パッと出てはきませんけども、法令とですね、その下の、規則とかですね、要項のその中にも、記載があります。以上でございます。
はい、三島委員。
でも、それでも 行田の場合は起こってしまったと。で現実問題命綱もつけていなくて、そしてなおかつ、酸素マスク等々も持参をしていなかったと。で通常その深いマンホールだと聞くところによると途中にこう網金網があってですね、そしてちゃんと途中で止めるみたいな、まあ、その辺はそれが劣化していたのかどうか私はまだこの事件事故の、詳細は把握をしておりませんけれども、まあ、いずれにしてもとにかく高崎市で起こってはいけない、事故決してあってはならない事故ということで、これからはしっかりとですね業者さんに対してきちっとした法令遵守を再度、確か今回国交省の方はどこでしたか、再度通達で各業者にきちっと伝えなさいよということを今日の朝の報道かなんかで確認しましたけれども、改めて高崎市としてもその辺はしっかり業者に対して通達していただきたいと。でこれは何も下水道に限ったことではございません、まあ、今日の報道によると沼田市の白沢発電所ですか、まあ、これは車工事用の台車のワイヤーが切れてしまって死には至らなかったんですけど大きな事故だったということで、何が起こるかわからない状況ですので、ぜひともですね安全確保安全管理、そして、高崎市の市民が高崎市はしっかりやってくれてるんだなと思えるようなそういった業者の育成をしていただくことをお願いをしておきます。もう一点、下水道の管理じゃなくて今度はマンホールのことではなくて下水道そのものの維持管理について、まあ、マンホールに関してもなんですけれども、本市で管理している下水道というのは本当に古くからインフラ整備をしている地域もありまして、まあ、老朽化がかなり進んでいるのかなと思っています。で下水道を敷設は全部取り替えるとなると本当に莫大な費用がかかるということは言うまでもありません。ですからやはり水道需要が低迷する 水道と下水道はリンクしてますので、そしていかに経費を抑えながら、まあ、改築ですね、敷設外ではなくて寿命を延ばすための改築を図るか、それが下水道事業そのものの持続可能性を高めるためには非常に大事だと思っています。そこで本市ではこの下水道管の維持管理についてどんな手法で長寿命化を図っているのかお答えいただきたいと思います。
維持管理課長。
はい、お答えをいたします。優先度の高いですね場所から調査を行います。緊急度の高いですね場所から古い管の内側に新しい管を作るという観光性事業というですね工事でもって長寿命化を図っているところでございます。新設とですね、ごめんなさい、改築のですね、まあ、中には敷設外と、まあ、観光性という、まあ主にその2つの工法があるかとは思いますけれども、観光性をですね、まあ、採用をした方が、まあ、安い場合も多いですし、またですねその、まあ、地元にその、まあ、ご迷惑というのが、まあ、かからないことがですね多いので、主に観光性という工法でもって下水道の長寿命化ということを図っております。以上でございます。
はい、三島委員。
その観光性というのは実は先般ね私どもの常任会で行政視察をさせていただいてですね柏市の事例を勉強させていただいたんですけれども、管を構成するためにこう塩ビでコーティングをするみたいなそういう作業のことをおっしゃるんでしょうか。
維持管理課長。
はい、お答えいたします。主にそうです。塩ビのですね、なんていうんですか、こう潰れたこう塩瓶みたいなこう缶を中にこう入れまして膨らまして、まあ、丸くするという、まあ工法も、ございますし、まあ口径がですね大きな場合はスパイラル状に塩瓶のこう樹脂っていうんですかね、それを、まあ、巻くという、まあ工法もございます。以上でございます。
はい、三島委員。
まあ、分かりました。本当に費用対効果も含めて結構塩ビ管できちっとこうやると流量が滑らかに流れていってかえって 効率がいいようなお話も聞いておりますけれども、まあ、ぜひともですね、老朽化対策しっかりやっていただいて、まあ、高崎市も決して財政が潤沢にあるわけではございませんので、費用をかけずに、そういった安全が守れるというような手法をぜひ推進していただきたいと思います。で、先ほど申し上げたように柏市の事例なんですけれども、実は他の柏市さんではですね、さまざまな新しい技術を導入する官民連携の PPP の手法を使ってですね、いろんな民間の開発を導入した下水道の維持管理というのをやっていらっしゃいました。で、要は民間技術という意味では、まあ、自走式の簡易カメラだけじゃなくて、浮遊式っていうんですか、スクリーニングカメラといったものを下水道管にこう導入してですね、ハザードマップ、下水道の劣化のハザードマップを作っていらっしゃった。で、まあ、国はですね、現在この水の分野の公共施設を対象にした官民共同のパートナーシップというものを、推進しなさいと言っているわけですね。まあ、ご承知だと思いますけれども、ウォーター PPP というふうに言ってますけれども、その導入が令和9年度以降の国庫補助の必要条件、必須条件になるというふうに勉強させていただきました。で、本市でもこのウォーター PPP の導入しっかりとしていくべきだと。で、民間の活力、民間の、技術、そういったものを活用しながら本市の下水道の持続可能性を高めていく必要があると思うんですが、その辺に関する考え方についてお答えいただきたいと思います。もし担当の、管理課の方が無理ならば、管理者の方からお答えいただけるとありがたいです。
上下水道事業管理者。
はい、ご指名ですのでお答えをさせていただきます。令和8年までに、ウォーター PPP の関係で、まあ、ウォーター PPP 何個かパターンがございまして、すべての施設そのものをやる、まあ、包括的にやる部分と一部分をやる部分とございますので、まあ、高崎市においてもですね、高崎市下水道そのものが、まあ、流域下水道と、また別立てに、阿久津ですとか城南ですとか榛名湖特管ですとかありますので、そういったところの部分的に分割した部分でやるのか、また全体的には包括でやるのか、まあ、今全国各地でまだ始まったばかり、数少ないウォーター PPP をやっているところ数少ないもんですから、そういったところの状況を見させていただきながら、まあ、なるべく高崎市に合った地元の声を守っていくような方法を取りながらですね、検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、三島委員。
まあ、しっかり検討していただけるということで、まあ、私も私どもの方は流域下水を使っている関係もあって、県がやっているものと市がやっているもの、またいろいろなパターンがあるのは承知しているつもりです。ただこのウォーター PP の PPP の導入によってですね、まあ、業務が効率化をされてですね、そして費用も平準化されると、さまざまなメリットがございます。で、さらにはですね、後継者不足に悩む中小零細の上下水道事業者、この事業者を守るという観点からも非常に有効だと思いますので、ぜひとも早急に全上下水道化を上げてですね、そういった取り組みについて推進していただくようにお願いをしておきます。あと1点だけ、これは今度は道路に関してです。道路の維持です。まあ、高崎市は令和5年度からの5カ年計画で、まあ、道路穴ぼこ改修特別なんですが整備をやってきました。で、それは緊急整備ということで、それ以外にも、それには穴ぼこ整備には毎年2億円ほど予算がついています。まあ、それ以外にももちろん今までもずっとやってきたこと、道路のいろんな苦情が来れば修繕をすると、これは日常的にやってきたことだと思います。そこで聞きたいのが、本市ではその道路の状況をチェックする方法、どのような形で確認をしているのか、それについてまずお答えください。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。道路の安全な通行を確保するため、地元区長さんや市民からの通報をはじめ、包括連携協定を締結しております郵便局職員、それから市職員の通勤時や業務時間中の通報、また建設部や各市所建設課の職員による定期的な道路パトロールを実施し、速やかに対処することで、事故や怪我を未然に防止し、 適切な道路の維持管理に努めているところでございます。以上でございます。
三島委員。
要は目視で自分の目で見て確認していると、またもちろん通報とかがあってそこを見に行くと。で、どのくらいな、そのいわゆる担当部署の道路維持課の方の定期的なパトロールというのはどのくらいの頻度でやってらっしゃるんですか。
道路維持課長。
先ほど申し上げました建設部や各所建設課の職員による定期的な道路パトロールにつきましては年3回ですね、ゴールデンウィーク前、そして今実施中のお盆前、そして年末年始前の3回を実施しております。また浪江事務所職員等によりましても毎日外部で補修を行っておりまして、その職員におきましても毎日ですねパトロールを行っているところでございます。以上でございます。
はい、三島委員。
まさに高崎市の手法は人海戦術という気がします。それで今定期的な点検、お盆前、この非常に暑い40度と言われているような暑い中でも、道路維持課の職員の方が、大変な思いをしてやってらっしゃるというのが確認できました。それでですね、やっぱりこれも視察から得た知識なんですけれども、いわゆる常任会で行った大分市さんなんですけれども、この道路維持管理の DX 化というのをかなり推進していらっしゃるんですね。で、効率化を図ることによって、それも先ほどの PPP ではないですけど民間事業者との共同開発とかをしながら道路維持業務のデジタル化を図っていらっしゃると。そしてその得られたデータなどもすべて電子化をして、そして活用を図っていくと、いろんな意味での対応が迅速になったという、そういった成果をつぶさに拝見することができました。で、こういったものを導入するにあたって、ご承知のように国が今進めているデジタル田園都市国家構想、これの交付金が活用できたということで非常に有効だなと思って、関心をした次第であります。で、大分市はこうした事業の一環として AI による道路破損箇所の自動検知システムというのを導入したんですね。で、これはスマホかタブレットを公用車、パトロール車じゃなくて普通の公用車に、搭載して道路を走るだけで AI が損傷箇所を検知して損傷の程度までも判断すると、本当に優れものなんです。それをマップに落とし込んでですね、それを現場から本庁につぶさに迅速にこう情報が届くと。で、あらゆるデータの管理も可能ということで、そういったマップが出来上がったとそうです。で、これはこれからは穴ぼこ以外にも、雑草の繁茂とか落下物の検知なんかにも、応用できる可能性があるということで非常に有効な手段だということをお伺いしてきました。本市でもぜひですね、こういった交付金を活用しながら、やはり職員の皆様方の労力を軽減する、そして生まれた時間を別のものに使うということも含めてシステムの導入を図るべきだと思うんですけれども、そのあたりに関してどのようにお考えでしょうか。
道路維持課長。
はい、お答えいたします。道路の維持管理を行うため、AI など人工知能を活用いたしました道路メンテナンスは重要な取り組みであると認識しており、従来の目視による調査点検に比べ作業の効率化を図ることができます。市民にとって安全で快適な道路環境を保持するため、道路メンテナンスにかかる AI の活用については大分市の事例をはじめ自治体の先進的な事例なども参考にしながら、引き続き道路の適切な維持管理に努め、道路利用者の安全安心を確保してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、ありがとうございます。ぜひともですね、いわゆるこれからは DX をDX に振り回されるのではなくて、 AI に振り回されるのではなくて、いかに活用して、そして職員の皆様方がそれ以外の時間をいわゆる対面、市民の皆様方と向き合ったり業者の皆さんと向き合ったりする、そういう大事なお会いしなければできないような時間に使っていただきたい。 これからはもう待ったなしで少子高齢化が来まして、自治体は縮小していく中で、道路の維持管理というのは一生やらなければならない大事な仕事です。先ほどの下水道問題もそうですし、上水道も同じだと思いますけれども、これからはぜひともですね、この DX を積極的に活用しながら、高崎市のいわゆる道路維持管理やら上下水道事業に関して持続可能性をさらに追求していっていただくように強く要望しておきます。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
はい、すいません、上水道の件でちょっと確認したいことがあるんですけれども、近年水道の老朽化を背景にしまして、大規模な漏水事故が相次いで各地で発生しているということで、本市におきましても昨年からですね、JAXA のベンチャー天地人の開発する漏水リスク管理業務システムなどを導入されて、運用を行っているというふうに伺っております。改めてその人工衛星を、データを活用した漏水リスクと聞いておりますけれども、業務の内容についてお伺いしたいと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。令和6年10月より JAXA、宇宙航空研究開発機構発のスタートアップ企業であります、株式会社天地人と契約いたしまして、人工衛星データを活用した漏水リスク評価業務を現在実施しております。業務内容といたしましては、本市の水道管路のデータ、漏水履歴のほか、市内全域の地表面温度の負荷、水分量、路面の陥没、隆起等の人工衛星データ、また地盤や傾斜、標高等のデータを AI 技術により学習させ、100メートル以上の範囲で漏水リスクの評価を5段階で評価しているものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、AI 技術を活用して、漏水のですね、リスクを5段階で、評価していただいているということで、この5段階評価をした後にですね、この評価業務を、どのように、活用して、反映していくのかお伺いをいたします。
公務課長。
お答えいたします。漏水リスクが可視化されたことにより、優先的に行うべき現地の漏水調査箇所を絞り込むことができます。また、データに基づき優先的に敷設替えを行うべき箇所が絞り込めるため、効率的な管路の更新に活用したいと考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。今までは経年年数とか、修繕履歴、また職員の経験などで、今まで判断していたということを聞いておりますけれども、これが、AI 技術を活用することで、優先的に、敷設替えを行う箇所が、絞り込めるということで、今まで推測しづらい、地下漏水、箇所の特定なども、この技術が寄与していけるのではないかということで、期待しておりますので、今後もですね、いろいろ、限られた、予算の中でですね、優先付けを、行っていただきながら、対応していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。